9月19日月曜日の修行ラジオの時間です。台風がですね、来てますね。私の住んでるところには明日、明朝にかけてというところですので、ちゃちゃっとやって今日は早く寝ようというところです。明日の出勤の際のトラブルが考えられますので、まあ、早めに起きて早く出勤というところでしょうか。さて、先週からのですね、1週間の出来事を記録していこうと思います。大きな出来事といえば、土曜日というかその前から、両親でやっておったんですけれども、実家の方では田んぼの稲刈りがスタートしました。まあ、例年のこととはいえですね、まあまあ楽しみながらというところです。まあ親父がですね、手伝いに行くと結構嬉しそうな感じの言動を取るんですよね。やっぱなんて言うんでしょう、一人でやってても、まあ、母もやってるんですけど、なんて言うんでしょうか、別々に行動する時間とかですね、まあ、そういうのもあるようなんですけれども、まあ、私と行くと、私はそれしかできないのでですね、例えばなんか稲刈りやれって言ったらもう稲刈りしかやらないので、まあ、必然的に親父と同じ場所にいることが多くなるんですけれども、まあ、稲刈りといってもですね、2人いればできる感じで、まあ、他の田んぼの状況を見てると、お父さん一人でですね、こうコンバインで稲刈って、でそのコンバインのアームからですね、こう刈ったこうお米もみをですね、ボーっとこうトラックのこう荷台のこう積むやつにゴーッと落としてですね、で、まあ、ある程度溜まったらこのコンバイン降りて、そのトラック運転してこう、自宅の乾燥機なのか農協の乾燥機なのか分かんないんですけど、まあ、そこに出しに行っているようです。まあ、うちはですね、まあ、親父が買って私が軽トラで運ぶみたいなことをやっていてですね、まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、親父も私がいると別に何話すわけじゃないんですけど、まあ、人が2人でやってるとまあなんかいいよねみたいな、人が多いといいよねみたいな感じの気持ちになっているようで、そんなことをこう喋りながら上機嫌で酒飲んでました。まあ、私は金曜日の夜に実家に帰って、まあ、土曜日の、夜夕飯食べてもう自宅に戻ったんですね。まあ、というのは日曜日は稲刈れないんですね。親父がですね、仕事なんですね。親父はなんて言うんでしょう、こう勤め先を退職してそこからまた、再任用みたいな感じで水曜日と日曜日だけ働きに行っててですね、まあ、日直っていうかそういう当番なんですかね。まあ、それで行ってるみたいなんで、だから日曜日は稲刈りができないというところです。で、日曜日は私は今度ラグビーの子供のですね、付き添いがありますのでということでした。で、今日は何もなくてですね、だらーっと過ごしてましたね。まあ、そんな感じで、まあ、来週以降もですね、今週は金土日お休みですね。ちょっと次男の運動会とか、長男のラグビーの秋季大会とか、あとは稲刈りもあるんですけど、まあまあ時間を見つけていこうかななんて思っています。それではスタートです。お疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。まあ、稲刈りの話は冒頭申し上げた通りです。まあ、我が家はですね、田んぼで稲を買ってきて自宅に乾燥機とかから米をですね、出荷する袋に詰める機械とかもありますので、 まあ、自分の家でお米を作って出荷できる状況であります。まあ、なので田んぼでお米ばっかり買っててもですね、米も作らないと乾燥機とかお米を置く場所が今度パンパンになっちゃってですね、やれないということで、買って作って買って作ってみたいな感じでうちは、やってます。なので今週はですね、天気持ったんでですね、親父買ったかもしれないですけど、まあ、明日からですね天気悪いということで、で濡れた米を買ってもですね、今度はあんまり意味がないということで、ですね、まあ、乾燥させる時間もかかるし、重いということでですね、まあ、雨に濡れた日とかは稲刈りしないんですね、うちの家はですね。他のところは分かんないんで知らないですけど、なので、まあ、今週末帰った時もですね、まあ、果たしてどんなものになるのかというところです。はい、ですね、そうですね、あと今週末は長男のラグビーの秋季大会があります。まさかの私、ラグビーやったことないけどコーチデビューというところでですね、まあ、今はなかなか頭を悩ませているのもこの選手起用ですね。まあ、それはなんか本来のコーチたちが何してるかというとですね、チームを出すことによってそのチームに帯同する審判の仕事をしなくちゃいけなくてですね、なので本来のコーチたちは審判やってるんですね。なので必然的にこう親父たちの中、あるいはお母さんでもいいんでしょうけど、からある程度こうラグビーに携わっている、またはこうなんかそれっぽい言動ができる人間というのが選ばれましてですね、そのなんちゃってコーチ役をやるという運びになっているわけなんですね。まあそれで選手起用についてはリアルなコーチたちから指導というかですね、方針打ち出されるのかなと思ってたんですけど、まあ、なかなかですね、なんかタグラグビーは得点のためにこう、選手交代を認められているようなんですけれども、まあ、その自分のチームがトライした、あるいは自分のチームがトライを決められた時にですね、こう選手をどんどん入れ替えていってもですね、例えばこれが中学年とか3年生4年生あるいは5年生6年生の子たちだったら、まあ、順番も分かってルーティーンも分かってみたいな感じで、なんかあんまり混乱せず試合をやれるのかもしれないんですけど、まあ1年生2年生のラグビーっていうのはですね、なかなかこう想像を絶するこうカオス具合でですね、例えば4人で1チームなんですね。で4人で試合に出場できるのは4人なんですね。あ、すみません、ちょっと言い方よくなかったです。そこにあと今回、長男の学年人数多くてですね、なんと6人でチーム組めるんですね。ですので4人がスタメン、残り2人がこう控えみたいな感じでやっていくわけなんですけれども、それをこうトライ取った取られたのためにこうごちゃごちゃ入れ替えてたらですね、まあですね、こうカオスになるんですよ。で、何がカオスかというとですね、このラグビーをやっている子どもたちのすごいところはですね、みんなラグビーってタグラグビーの場合はボールを味方の A 君からですね、味方の B 君にボールをパスで渡してやって、そこからこう味方の B 君が前に走り出してこう試合が始まっていくんですけれども、みんなですね、B 君の役をやりたがるんですよ。なぜなら一番最初にボールもらって一番最初にこうトライするチャンスがあるからですね。なので A 君のボールを出す役割は誰でもやりたがらないんです。で、 B 君の役割をこう残りの3人が争うと、で A 君お前 A の球出す役もお前やれよとかですね、誰もこうボールを持ってそこにポイントのところに行かないみたいなですね、こう自己主張の塊、せめぎ合い、口喧嘩が始まるというですね、まあなかなかな状況なわけですね。で、誰も球を出さずに試合が始まらず、コーチとかお父さんお母さんたちが喧嘩すんだみたいな感じでですね、やるわけなんですけれども、まあ、そんな時間の無駄がですね起きるんですね。なので試合こう一人一人こうトライのために入れ替えてるとですね、もうダメなんですよ。 まあ、よくこう練習でそういう感じでも試してみたんですけど、まあ、カオスだなと思ってですね、で試合始まらないんで、私がですね A、B、C、D の順番にどんどんやりなさいって言っても嫌だよみたいな感じになるんで、もうそこはですね私ちょっと悩んでですねコーチに前半後半とかですねそんな感じの、交代のルーティンをもう最初に決めておいて、それに従って、出場してもらうっていうことでやってもよろしいでしょうかってコーチに、ああもうお任せしますみたいな、いつもコーチたちも悩んでるんだそうです。プレータイムを平均してですね、なるべく平等に出してあげたい、うまいとか下手とかじゃなくてまずはラグビーを楽しんでもらいたい、ボールに触れてですね、みんなまんべんなくですね、その中でまあトライが生まれたらいいなみたいな、それはうまい子はトライするんでしょうけれども、こう巡り巡ってあんまり変な話上手じゃない子とかもですねトライする機会があったらいいなみたいなのをこう、なのでこう機会の平等化というのをまずはこう1年生2年生のうちはということで非常にこう頭を悩ませてくださっているんですね。なので本当平等になるようなやり方でやりましょうみたいな感じで、私の提案もあって、で B チームの、コーチ役の親父さんにお父さんにもですねこう LINE で相談しまして、ああその案いいですねみたいな感じで、なのでそれぞれちょっと出場時間考えましょうみたいな感じで、打ち合わせをしたというところでした。それでですね各家の親御さんたちにですね、例えばボールを出す人、ポイントの役の人、そしてランナーの役の人、ランナーの役は順番にやるからっていうことを、もう子どもたちに教えなさいと、でその出場順で、例えば A 君 B 君 C 君 D 君が出たらこう ABCD の順番は絶対崩れないからと、そこで割り込みしたら絶対ダメっていうのをですね各家のご両親は教えてくださいと、無駄な揉め事で時間を潰すのはあまり意味がないことだと思いますみたいなですね、ちょっとやや強い言葉でちょっと明日、そのチーム分けを決めたらですね連絡しようかなと思っています。いや本当難しいなと思いましたね。1年生2年生の頃とかはですねもうタグラグビーなんで平等に触る機会は平等に、そこからの展開はもう平等じゃないのでこれはしょうがないですよね。うまい子下手な子いるんでそれはもう下手なのはしょうがないだけの話ですかね。うまい子はトライすればいいんです。ただボールを機会取る機会だけはですね、均等にやるべきなのかなと思っています。なぜこういうことを言うとですね3年生4年生5年生6年生、どんどん続いていくと今度はタグラグビーじゃなくて本当のラグビーみたいになっていくわけですね。こうそれぞれのカテゴリーずつのこうチームの人数の編成やらポジション編成やらあると思うんですけど、そうなったらですねこうラグビー見たことある方はご存知かもしれないですけど、ラグビーはフォワードの8人とバックスの7人でやってることが全く違うスポーツなわけであります。それこそボールを試合中触らないこともあるんじゃないかというポジションもですねあり得るんだろうと思うんですよね。触るんでしょうけど1回か2回か10回はないんじゃないかなっていう、例えばプロップという1番と3番の選手とかですね、こうなってきたらですね俺も触りたいとか俺もランナーやりたいとかもう言えなくなってきてしまうと、しょうがないですよね。それは体の大きさ、足の速さ、ボールを蹴るうまさ、ボールのパスのうまさ、そういうのでどんどんこう役割が変わっていってしまうのでですね、せめてそれが始まる今の時期はですねボールに触るということに関してはなんとか担保してあげたいなと。でそこにいらないこう、順番をめぐる争いというかですね、そこは各自親の責任でフォローしてあげましょうよと。なぜなら勝利しなくていいと思うんですね。私は今はまずは楽しむ、ラグビーを好きになる、 ボールを持って何メートル進んだということをですね、親が子供のそういうプレーを見てあげて褒めてあげる。トライなんかしなくたっていいじゃないですか。ボールを5メートル仮に運んだら、それは立派なプレーですよ。ラグビーで1メートルでもいいじゃないですか。30センチでも50センチでもいいですよ。そして次の味方に、自分の味方にパスをしてプレーをつなげてあげる、それこそが必要なことであって、トライをするということにあまり価値はない。あと勝利することにもそんなに意味はないんだろうと思います。つながりを感じてですね、自分の役割というのを知るということに気づく機会というのを提供できたらなと心から願ってます。仮に勝つんだったらですね、もう必勝パターンは私は分かってるんですね。うちの子が一番最初のランナーをやって、前方に突進していけばいいんですね。で、必ずうちの子は足はそんなに速くないんで絶対取られるんですけど、そこから彼はうちの子の一番いいところはパスが上手なので、そこでポイントゲッターの子にボールを渡したりすれば、もうトライは確実に決まるんだろうなと思います。ただそれに価値がないと私は思ってるんですね。何の意味もないことです、そんなのは。それよりは6人で調和しないでしょうけど、調和目指してですね、多少の口喧嘩はあってもなんとか連携してやってみる。自分の責任を持って、自分の守備位置を守る、そういうことをやってほしいなと思います。そして私のラグビー、よくわかんないですけど、私はサッカー部時代センターバックだったんですね。ポジション点を取りに行くセンターバックでしたけど、あとバスケット部時代はですね、こうパワーフォワードとこうセンターをこう兼任するような感じで入れ替わってやってましたんで、あらゆるこう流れのあるスポーツの中でですね、私はそこ一番後ろにいる機会が多かったんですよ。ですからこうラインコントロール的なですね、こうここを守れとかこのスペース消せみたいなやつをですね、実はよくわかるですね。コーチの位置っていうのは子供たちの後ろに位置してますから、わかるわけですけど、まあ、そこでですね、誰々そこ行けそこ行けとか、そこ潰せとかですね、そのスペース潰してしまえみたいなことを言っても意味ないわけですよね。違うくてですね、そこを空いてる誰が行くんだ、子供たちがそこが空いているぞっていう事実を伝えてですね、そこを埋めに行くかどうかは子供たちが決めればいい話かなと思っています。目先の一生何の意味もないと、スペースが空けば点が取られるという事実をですね、まずは知ってもらって、で誰が埋めに行くのか、その埋めに行くっていう決断をした子供を褒めたいですよね。その動きをしただけでこうチームのためを思っての守備っていうのができているということですから、抜かれたとかですね、タグを取れなかった、どうでもいいですよね。チームのために行動するということが一番なんじゃないでしょうか。1年生2年生ですから、体が大きくはない、体の成長、あとスピードとかですね、そんなものはこれからどんどんすごくなっていくので、今速い子が、中学生でも速いとは全く限りませんし、今大きい子が中学生でも大きいとは限らないと、今小さい子が中学生でも小さいとは限らないっていうことですね。ですのでそこじゃなくて、ラグビー IQ と言ったらいいんでしょうかね。こうチームのため、あるいはこう勝つためにどういう、動きを自分がするのかというのを考える、こういうコーチングができたらいいんじゃないかなと思ってます。やべえ、結構熱く喋っているような気がする。15分くらいですか。まあ、そんな感じですね。結構頭に上がってる、結構、悩んでるんで、結構長く喋ってしまいましたね。まあ、いずれ、いい大会になるといいなと思います。長男もいい自信にしてほしいですね。彼は、私は彼は考えれるプレイヤーの方だと思うんですよね。決して身体能力がすごいわけではない、ただでかくて手が長いっていうですね、 完全にこのままラグビー続けてくれたら彼の背番号は4番か5番のいわゆるロックというポジションになるんじゃないかと思うくらいでかくて背が高いというですね、恵まれてるなっていう体をしていますね。まあそれはさておき、なので運動能力とかそんなのじゃなくてチームのために体を張れるような人間になってくれたらいいなと思います。そしてそれがですね、ラグビーを離れてもですね、実社会においてもですね、こうピンチの時に必ず出てくるみたいなですね、そういう人間になってほしいなと思います。そしてボールキャリアになったら50センチでも1メートルでも前に進んでいくんだと、ゲインをしていくというような人間になってほしいですね、社会の一員としてですね。まあまあそれをラグビーから学んでほしいなと思っているわけです。あとあれですね、長男がですね、来月今度マラソン大会があるみたいですね。なんとまだ1年生なので 400m 走るということでですね、今日はアスレチックフィールドに連れてってですね、全身運動ですね、こう捕まったりよじ登ったりみたいなのをさせた後ですね、ちょっと走りに行くかっつってですね、公園の中にあるグラウンドに行きます。グラウンドっていうかですね、こうランニングコースみたいになりました。一周ちょうどですね、42.195km のミニチュア版でですね、421.95m みたいなですね、ちょうど一周 400m ちょっとあるのでですね、それを一緒に一周ランニングしてですね、終わりました。これがだいたい 400m だよっていうことを伝えられたので、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。休みの度にですね、ちょっと連れて行って、少しでもこう、走ったことが自信になると思うんですよね。苦しい時ですね、高校で走った経験があるから、だんだんこのくらいの距離の時に僕は疲れてくるとかですね、でももう少し頑張ればゴールだっていうのを僕は知っているというのがですね、大事なんじゃないかなと思います。順位なんかどうでもいいです。最後までこう歩かず走ってもらえたらそれだけで十分ですね。頑張ってほしいものだなと思います。そんな彼の姿、週末見れるのを楽しみにしながらですね、今回あれですね、コーチ役なんでビデオカメラの係、妻にお願いしなきゃいけないんですけど、妻もどうでしょうね、ラグビーのことになっちゃうと今度キャーとかつってて全然こう明後日の方向を撮ってたらどうしようかななんて思いながらですね、ちょっと対策を考えていこうと思います。それでは最後まで聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました。ちょっと台風の天気もあると思いますけれども、用心していきましょう。それでは失礼します。